2025年度の最初の千年伝道礼拝となりました。若い方々、青年の方々を思いながら、なるべく分かる言葉でお伝えしたいと思っておりますが、今、使徒言行録という章を順番に読み進んできています。たくさんの手紙を新約聖書に残した指導者となった使徒パウロが、都エルサレムの神殿の中で、境内で、実は、騒ぎを起こされて、捕らえられていくという状況でありました。で、その騒ぎを起こした、張本人だと、勝手に、決めつけられてしまったこのパウロでありますけれども、騒ぎを収めるために当時ローマが支配してましたから、ローマの千人隊長という、一番こう偉い隊長がですね、乗り出してきていたわけですが、この千人隊長が、このパウロを取り調べようとしたわけです。ところがですね、取り調べようとしたそのパウロという人は、なんとローマ帝国の市民権という特別な、権利を持つ人だった。で、その市民権を持つ人をきちんと裁判にもかけないで、こう自白させようとして拷問にかけたり しようとしたのですから、これは大変なことだと慌てて立て直しを図り、きちんと手続きを取ってこのパウロを調べようとしたわけです。そこで、千人隊長はユダヤの国の、最高のいわば国会、内閣にあたる行政機関であり、また最高の司法機関、つまり最高裁判所に相当するような働きを持っていた最高法院という、議会を招集して、そこでこのパウロなる人物のを調べようとしたわけであります。この騒動や、対ローマ帝国に対する反逆や政治的な動乱をどうも画策したものではないようであると。どうもユダヤ人の宗教的な内容に関わることのようだということで、この最高法院を招集したというのは、最もなところでありました。ただ私どもはですね、この使徒言行録のお話だけを読んでいるだけだとちょっとわからないことがちょっとあります。実は今パウロがこうやって捕らえられて最高法院でこう取り調べを受けているわけですが、おそらくそれはですね、紀元の56年の頃だと思われるんです。ローマ帝国はですね、その2年前、54年にですね、皇帝クラウディウスが暗殺されています。そしてそのクラウディウスの後継者として、私たち中学の世界史でも多分お勉強する、悪名高き皇帝ネロが、即位するんです。で、ネロはですね、その6年前からこの皇帝に取り入ってですね、養子にしてもらっているんです。当時のローマ帝国ではですね、養子にするというのは結構頻繁に行われていました。で、その後ですね、実は ネロはですね、皇帝クラウディウスはですね、ユダヤ人をローマからこう追放するようなこともしております。まあ、そのせいで、パウロがコリントで伝道してたときに、紫布の商人アキラとプリスキラ夫妻に、まあ、出会うことにもなったわけです。一方ですね、この聖書の世界であるパレスチナ、ユダヤの国では、熱心党と言われる過激なグループが、まあ、言うなればテロとか、内乱のようなことを引き起こしておりました。そして、今日のパウロが捕まるちょうど1年前にはですね、エジプト人の乱というのが起こりまして、総督フェリクスというこのトップの人がですね、これを鎮圧しております。またユダヤ各地にですね、メシアを自称する者たちがこう現れてきては、ユダヤの国内は非常にこう不安定化していたわけであります。まあ今、現代ですよ。テレビなんかでニュース見てても、いや、世界の経済、明日一体どうなっちゃうんだろうかって。まあ、特に経済に関わっている人たちは、本当にこう、先が見えない、危うさを皆さん感じていらっしゃると思いますけれども、このパウロが今取り調べを受けている時代も、もう本当に不安定な、この先どうなるんだろうかという、そういう時代の真っ只中だったんだということを合わせて覚えていきたいと思うのです。改めてこの千人隊長は騒ぎの真相を探るべく最高法院を召集したと。この最高法院というのは大祭司が議長でトップにいます。で、その下に、10人ほどの祭司長と言われる人たちがいるんです。私どもちょっとこんがらがってしまいますけど、大祭司と祭司長と言われる人たちは別です。祭司長というのは何人かいるんです。で、それはもう、いわゆる貴族的な祭司ファミリーとでも言いましょうか。代々、高位の祭司を継承している人たち。そういう、一族があったんです。そういう人たちが、この、大祭司のもとに10人ぐらい、祭司長たちというのがいたんですね。で、残りは60人なわけです。議員は。60人ね。そのうちの半分が、いわゆる土地の名士、大土地所有者で、富豪で、お金持ちで。で、お金もあれば、いろんな力を持っている。で、聖書ではそれを長老たちというふうに訳してるんですけども、教会の長老とは全然意味が違います。そういう政治的な、経済的な力を持っている人たち。権力者に近い人たちですね。そういう人たちが、この残り60人のうちの半分を占めてました。で、あとの30人、下半分は、一般の市民、民衆の中から、一生懸命勉強をして、特に聖書、律法のお勉強をして、律法学者という、ラビと言われる人たちが、になった人たちが、民衆から選ばれて、この、最高法院の残り30人の枠を占めていたのであります。まあ、政治に関心のある人は、今の日本の国会で、各政党がどのぐらいのバランスでいるかとか、ね、そういうのに、まあ、似てるわけです。で、このトップの大祭司から始まって、この祭司たち、 貴族階級の祭司およびこのお金持ちの長老たちで約半分ですよね。この人たちはですね、サドカイ派って言われるグループを作っていました。彼らはモーセ五書しか信じていない。まあ聖書はですね、トーラーと言われるモーセ五書、律法と、それから預言書と、それから詩編とか箴言とか、ああいう諸書と言われるものと三部でできていたんですけども、このサドカイ派の人たちはですね、いや俺たちはモーセ五書だけだっていう人たちでした。そしてエルサレム神殿を根城にしてですね、いわばこう祭儀ですね、儀式、動物を、生贄を焼いて捧げて神に捧げていく儀式をとても大事に重んじておりまして、そして神殿こそが自分たちの信仰のこう支えとなっているんだみたいに、考えていた人たちでした。で、天使とか霊とか復活なんていうのはこう認められませんと拒絶していました。一見大変保守的な立場ではないかと思われるのですが、実はこのサドカイ派と言われる人たちはですね、当時のこう押し寄せてくるギリシャ化ね、ヘレニズムと言いますけども、ギリシャ的な文化を割と心よく受け入れていたんです。へーというふうな感じです。もっとこう政治を握っている人たちですから、もっといわゆる保守的な意味でそういう外国の文化みたいなのを嫌うかなと思ったら、そんなことないんです。結構OK でした。で、まあ要するにこのサドカイ派の人たちっていうのは、権力者とそういう世俗の権力者と宗教的な権力者たちがある意味ではセットになってますから、支配者ですね、国を治める、そういう支配階級の人たちだったわけです。で、要はローマが今世界を支配してますから、ローマと喧嘩したら自分たちにいいことないわけで、ローマと上手に手を組んでやっていきましょう、そういういわば現実路線を取る人たちだったわけです。まあ、だいたいイメージつきますか。で、それに対してもう一方のグループがファリサイ派と言われる人たちだったんです。で、ファリサイって聞いたことがない言葉ですけども、ヘブライ語でですね、こう分離された人たちという意味のファルシームという言葉からできているファリサイ派。彼らはですね、非常に生真面目でした。本当に真面目な人たちです。で、一生懸命聖書の律法をお勉強して、これに忠実に従った生活をしようとしたんです。安息日をちゃんと守る、食物規定もちゃんと守る、いろんな細かい決め事があったんです。それを一生懸命に守ろうとしたわけです。で、その指導者が律法学者と言われる人たちだったわけですね。で、彼らはですね、このファリサイ派という人たちは、この世俗のこの律法をちゃんと守らないルーズな人たちに対しても、それから律法なんか知らない異邦人と言われる外国の人に対しても、自分たちはその人たちと交わらない、分離するんだ、分離された人という意味で、ファリサイ派の人たちと言われていたんですね。彼らは大変気真面目でしたから、政治的な駆け引きなどは嫌がってですね、もう純粋に神様に従おうとする人たちだったとも言ってよい。天使や霊のことも認めるし、復活を信じて救い主メシアが来ることを待ち望んでいた人たちでありました。サドカイ派の人たちよりはよほど保守的だったと言えるでありましょう。 この最高法院という国を治める議会は、このサドカイ派とファリサイ派で二分していたんですね。二分されていた。で、政治的なことや宗教的なことで結構ぶつかって、バチバチやってたようなんです。パウロは、この最高法院に専任隊長によって連れてこられました。で、話をしろって言われて話をし始めた。兄弟である皆さん、丁寧に挨拶をして、で、いざ、自己紹介を兼ねたような話を始めたと思ったらですね、なんと議長席にいる大祭司がですね、おい、おい、つってですね、そのパウロが証言台に立って話をしようとして脇にいる多分衛兵みたいな人でしょうね。その人にパウロの口を殴れ、命令するわけです。衛兵は言われた通り、まあどうやってやったか知りませんけど、パウロの口をこう殴るわけです。まあ要するに喋らせようとしないわけですね。で、そういうことをされてパウロはですね、カーッと来て、こう怒りに駆られて何をするんだつってですね、言って怒るか。彼は冷静でした。まあ、なんと言うんでしょうか。皮肉とユーモアを込めてですね、ね、この大祭司をこうちょっと皮肉るんですよ。まあ、その上で、この、多分皆さんの方から見ると、こうすり鉢状に議場ができていて、少しこう階段のようにね、上の方は上がっていて、このすり鉢の一番下のところが証言台や議長席があったと思うんですけども、見回してですね、もうファリサイ派とサドカイ派の人たちが、多分席が分かれていると思うんですが、いるのをちゃんと見て取ってですね、ある意味ではそこに石を投げ込んだわけです。バシャン、その波紋がふわわーと広がっていく。それが今日のとこなんです。ね、石を投げて波紋が広がるようなもんです。パウロはこの最高法院の議場でですね、大声で叫んで言うんです。私はファリサイ派のものです。ファリサイ派の家の子です。私が死者が復活するという希望を持っているということで、ここに私は裁判にかけられているのです。と、まあ、大きい声で言うではありませんか。ファリサイ派の子っていうのは、親の代からファリサイ派で、由緒正しい、いわばファリサイ派の本流にいるものだ。というのに等しいわけです。まあ、ここでの使徒言行録の書き方は、おそらく、記者のルカがですね、これは、世界中で読まれ、写本になって、あちこちの教会で読まれていくものでしたから、ユダヤの、こととか、最高法院のこととか、あまりわからない外国の人たちもいっぱいいるわけです。この、聞いてる人たちにはね。で、そういう人たちのために、若干こう説明的に書いてるわけです。だから、サドカイ派は復活信じてなかった。ね。ファリサイ派は信じていたというふうに、わざわざ、まあ、記者のルカはですね、書くわけです。まあ、ここでですね、復活が鍵になる。パウロはこれを見て取ったわけです。そして石を投げた。私はファリサイ派の一員です。復活を信じているがゆえに、こんな裁判にかけられているんです。って言ったら、当然、このファリサイ派の人は、いや、俺たちだって信じてるよ。という話になってですね、その最高法院は確実に割れるわけです。見越してるんですね。で、これね、パウロは、なんでしょうか、皆さん囲碁とか将棋なさるでしょうかね。藤井名人なんか、 どんなんであんなに強いんだろうかと思いますけど、こう一手先にこう打っていくというのが今日のパウロですよ、ね、大声で私はファリサイ派のものですっていうことによって、自分は復活を信じているものですと名乗りを上げた。口を殴られた後ですよ、名乗りを上げたわけです。これはそもそもパウロは何で捕まったかというと、先導する者たちがいて、この男はこのユダヤの我々の民や立法やこの掟をですね、ないがしろにしているものですと。しかもですね、ギリシャ人を、異邦人であるギリシャ人をこの、聖なる神殿の境内に連れ込んできているんです。なんというですね、こう、間違った虚偽の、でっち上げの話によって、こうみんなをこう先導していったわけです。民衆は確かめもしないで、まあ見事に乗せられました。で、大騒ぎになるわけです。ところが今、ここは国の最高の決議機関ですから、その場所でですね、このまたしても虚偽の嘘いっぱいのデタラメなことで、この議員たちが乗せられてしまうのではないかという、やっぱり危惧があるわけです。心配があるわけです。で、この嘘偽りのことで訴えられていて、何を彼ら狙っているかというと、この男は反ユダヤ主義者です。固く表現すると。つまり、自分たちユダヤ民族、イスラエルの民に対する、こう、反逆するものです。というレッテルを貼ろうとしたわけなんです。いわば、反ユダヤ主義者だという、レッテル貼りをしてこようとするのに対して、パウロは先手を打ったわけです。私は復活を信じているから、ここでこんな裁判を受ける羽目になってんです。見事です。もう彼の目論みは的中しました。案の定、ファリサイ派の中の立法学者たちは立ち上がってですね、まあ、議場は基本的にこう座ってるわけですよね、みんなね。議員さんたちは。しかし、おもむろに立ち上がってですね、私たちはこの男、この人に何の罪も見出せない。いや、この人はもしかしたら霊か天使が何か語ったかもしれないじゃないか、という言い出すわけです。しかもですね、激しく論じ立てたというんですから、まあ、冷静にこう議論するようなありさまではどうもないですね。もう叫び出してるわけです。パウロを擁護するわけですね。当然のことです。もう、シナリオ通りというべきでしょうか。これに対してサドカイ派だって引いちゃおれませんよ。何言ってんだと言ってですね。この持論を展開して、こう、ケンケンガクガク大騒ぎになりました。そして、この最高法院は分裂状態になった。もう今にもこの殴りかかりそうなありさまで。議長である大祭司も、もうこれをコントロールすることができないありさまになってしまった。パウロとしては、自分が活動していることの一番大事な復活のことをちゃんと語ることはできたわけです。そういう意味では、大事なことは言うだけは言った。ところがですね、もう彼自身の身が危うくなってしまったわけです。でも、彼を案ずるのはどっちかというと、この千人隊長の方でありました。千人隊長はですね、恐れた、心配したって新旧訳では、訳されてますけどね。これはね、恐れたんですよ。恐れました。自分が招集して開催しているこの最高法院があれに荒れて、で、しかもですね、ローマの市民権を持つパウロがです、 正しい審議や裁判を経ることなく、もう引き裂かれて殺されそうになっているわけですから。もし彼が殺されようものならば、大変な失態となる。もう仙人たちはですね、すぐにね、自分のこの兵士たちに命じて、この議場の多分、このすり鉢状の底にいるパウロがですね、もう多分、ひっちゃかめっちゃかもう捕まれて、いるありさまだったと思うんですが、行って、この、力ずくで彼を取り戻してこいっつって命ずるんですよ。元のギリシャ語ですね、もう本当になんていうか、こう、リアルなんです。力ずくで奪い取ってこいっていう命令なんです。そして、我らが兵に、連れて行きなさいっていう命令をするんですね。兵士たちは多分その通りにして、パウロは命からがらですね、この、最高法院の議場から救出されて、行くことになりました。いやー、すさまじい騒ぎだったと思います。で、一日がそれで終わりました。その夜のことです。まあ、牢屋の中に入れられていたんでしょうか。パウロはですね、休もうとしているときに、なんとこの夜、パウロのもとに、復活された主イエス様が現れたというわけですね。その傍らに立たれたというんです。その時のパウロというのはどういう状況か。一言で言えば、出口が見えない状況だったと言ってよいと思う。彼は覚悟はもう決めてたんです。エルサレムに来る途中からもうあちこちの町で仲間の人たちがもうあそこに行けば殺される羽目になるからもう行かないでくれってみんなが頼んでたけれども、いや、私はエルサレムに行かなくちゃいけないって言って、で、死ぬ覚悟もあるんだって実際言ってきてるわけです。ですから、パウロは覚悟はちゃんとある。あるんだけど、一番やりたいことはかっこよく死ぬことじゃなかった。そうじゃなくって、こんな自分を救ってくれたイエス様のことを、一人でも多くの人にちゃんと証言して証をしたいっていうのが彼の究極の目的でした。まあそういう意味では、エルサレム神殿の境内でみんなに話すこともできたし、国の最高機関である最高法院でも話すことも一応できた。できたけどなんです。この先どうなっていくかが全く見えないわけです。千人隊長は自分がローマの市民権を持っているということでかなり丁寧に扱ってくれている。で、彼の保護のもとに自分は今は安全である。がしかし、この後一体どうなってしまうんだろうか。わかんないわけです。いわば出口が見えない。そういう時に、復活のイエス様が現れたというわけです。なんて言ったか。勇気を出せ。ここエルサレムで私のことを力強く証ししたように、あなたはローマでも私を証ししなければならないのだ。と言われたというんです。明確な使命、ミッションが与えられた。実は同じようなことをですね、以前、コリントという町でも、パウロはイエス様から言われているんです。使徒行伝5:18章にあるんですけど、こう言われてました。恐れるな。語り続けよ。黙っているな。私があなたと共にいる。やっぱコリントという商業都市でしたけど、なかなかうまくいかない壁に、こう、突き当たってしまっていた状況の中でですね、イエス様が現れて、恐れるな、語り続けよ、私がお前と共にいるんだと言われたことがあったわけです。今も もう出口が見えない状況の中でどうなっちゃうんだろうかという中でイエス様がやっぱり現れてですね、勇気を出せ、そしてエルサレムで私のことを証言したように、ローマで証言しなさいというわけです。イエス様は復活されて天に昇られていくときに弟子たちに命じたんです。福音を、イエス様のことを地の果てまで述べ伝えなさいって。で、パウロはその言葉通り、いわばまだイエス様のことを伝えてられてない地の果てって言われる、ところを目指して一生懸命伝道したんです。今のトルコからギリシャ、マケドニアと言われるあたりをずっと巡りました。でも今やですね、イエス様はですね、世界の中心であるローマに行け、そこで私のことを証ししなさいというわけです。ローマですよ。そこに行ったら何が待ち受けているか、非常に厳しい困難な苦難が待ち受けていることがある意味では目に見えている。殉教という死を迎えねばならない可能性も大いにある。しかしパウロはもう覚悟は決まってるんです。腹は据わってるんです。ただ出口が見えなくて、どっちに向かって自分は行ったらいいかが分かんなかった中で、ローマだと言われて、もう彼はストーンとこうある意味で腑に落ちたでしょ。そうか。彼は以前からローマには行きたかったんです。でもローマを見た後、実はパウロはもっと西、皆さんからすると西は左手ですね、西へ地中海を渡ってイスパニアと言われる今のスペインまで行きたかった。もう地の果てですから。でも現時点でイエス様はこのローマに行け、そこで私のことを証ししなさいという、まあ、使命を与えられてですね、でその中であのコリントの時に言われた言葉をきっと思い出していると思うんです。私がお前と共にいるんだということです。今なんか天から幻聴のように声が聞こえたというのではないんです。聖書は復活、十字架で死んで黄泉にまで下られたイエス様が復活したと。その復活されたイエス様がパウロの傍らに立ったっていうんです。そしていわば顔と顔とを合わせて言われるように、勇気を出せって言われるわけです。なんか天からおーっと幻聴のように聞こえてくるんじゃないんですよ。顔と顔とを合わせて、私たち友人や家族に励まされるように、元気出せ、勇気を出せってこう、言われるのと同じです。そういう仕方で復活のイエス様にこう言われたというわけですね。私がお前と共にいるんだと、一緒にいるぞと、これがですね、勇気の源なんです。勇気を出せって言われて、私も辛い経験している時にですね、勇気なんか出ないわけですよ。いくらね、友人でからね、部活とかね、仲間たちから、先輩たちから元気出せとか勇気出せって言われたって出ないですよ。そんな簡単に、そんな気持ち切り替えうまくできません、私たちは。でもここで言われている勇気を出せっていうのはですね、復活したイエス様が本当に傍らに立って、私はお前と一緒にいるんだと、だからですよ、勇気を出せって、恐れるなって言ってくれるわけです。私たちも聖書の信仰というのは、この復活のイエス様が本当に今もパウロと同じように私たちの傍らに立って、 勇気を出しなさい。恐れてはならない。そして、私たちにとってのローマというのがどこかわかりませんけど、皆さんお一人一人の中で、きっと人生の中で示されるところがきっとあるでしょう。あ、私にとってはここかというところを示されていく中で、仮にそこに向かうのが困難な道のりであることが見えたとしても、イエス様が一緒だ、一緒にいてくださるんだということの中に、勇気を持って一歩踏み出していくということが与えられていくと言ってよいのではないでしょうか。勇気の源は復活されたイエス様が一緒にいてくれることなんだ。勇気を出しなさい。この言葉をこの自分に語られている言葉としてしかと受け止めたいというふうに思います。